1月14日土曜日、時刻は午後2時を回っております。七子ウィークエンドプラス東舞鶴にありますショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴サテライトスタジオより生放送でお送りしております。本日の担当は FM 舞鶴の姉妹局になります、京都市内にありますラジオミックス京都という、放送局から出張で、来させていただいております。龍谷大学2回生宮耕作でございます。よろしくお願いいたします。ここからのお時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りします。ということで、皆さんも気になっていると思いますが、非常に雪の方がですね大変なことになっておりまして、こんな日にねまさか舞鶴に来るとは思っておりませんでしたけれども、実は学校の方で僕、授業の方でですね京丹後の方に遊びにじゃないですね、ひょうたんごの方に行って一緒に町おこしをするっていう、授業がありまして、今日実はその合宿が本当はあって、ひょうたんごの大宮町というところに行く予定だったんですけれども、その予定がなくなりまして、舞鶴の方に来るということで、雪の予定がなくなって雪の予定が入るというですね、ちょっと謎の工程を踏んできておりますけれども、実は行き特急電車乗ってきたんですけれども、西舞鶴駅に着いたところでですね、倒木があったので運転を終了しますというふうに言われまして、でそのままタクシーなんですね代行輸送が、僕名古屋出身なんですけれども、名古屋ではこんなことありえないなと思って、もう特急電車ダメだったらここで終わりですと、もう何か JR かなんか乗り換えてくださいっていうふうに名古屋だったら言われるんですけれども、なんかこう地方だからと言いますかね、舞鶴だからこその光景っていうんですかね、そのタクシーがすぐ、手配できて、そして、乗せていただいて、で追加料金もなくということで、非常にこの駅員さんの対応とかですね、タクシーの運転手さんの対応には本当に感動しましたけれども、ちょっと貴重な体験を、ね、させていただいたかなと、乗り合いにタクシー乗りまして、皆さんでなんか同窓会が今日ね舞鶴の方であったということで、おじいちゃんおばあちゃんがですね、なんとかさんだとか言いながら、タクシーに乗っていく光景をちょっと、見ていて面白かったですけれども、まあ、せっかく雪の中ね舞鶴に来させていただきましたので、楽しい放送をね、していければなというふうに思っております。舞鶴に来てよかったなと、こんな雪の中でも舞鶴に来た甲斐があったなというふうに思えられるような放送になれればなというふうに思っておりますので、49分間ぜひ、聞いている皆さん頑張ってやってきましたので、ぜひ宮耕作にお付き合いいただければと思っております。さあ今日はですね雪が降っているということで、冬雪にまつわる曲をたくさんかけていきたいと思っております。ということで1曲目にお聴きいただきますのはバンプオブチキンで天体観測です。バンプオブチキン天体観測お聴きいただきました。この曲をかけている間にですね、この放送している側からですね、天体観測って冬の曲やっけっていうちょっとで、ね、議論で盛り上がりまして、ちょっと今ね一瞬僕ネットを覗いたんですけれども、この天体観測という曲自体はですね、どの季節なんだっていうのも結構ネットでも議論になってるみたいで、夏の空を浮かべる人もいれば冬の空を浮かべる人もいるみたいでということで、皆さんは何の季節をね、冬の曲と言ってかけちゃいましたから、多分冬の空を浮かべてるのかもしれないですけれども、この天体観測という曲を聞いて、皆さんどんな空をね思い浮かべたかなという気がしておりますけれども、さあ、そんなですねいっぱい解釈ができるぞという意味で、僕が約2年前に苦しんだ現代文国語の、センター試験というのがですね今日開催されているようでございまして、まあ皆さんセンター試験といえばね天気が悪いというようなイメージを持たれる方も多いかもしれませんけれども、ここにちょっとね資料があるんですけども、全国691会場で今日センター試験があったそうで、日本海側を中心に一部の会場では試験開始の繰り下げも行われたと。それから、まあ、この乱れを警戒したんでしょうね、前入りをしている人もいっぱいいたようで、ホテルに泊まった受験生とかですね、車で送ってもらった受験生の姿もたくさんいたそうでございます。で、これ僕びっくりしたんですけれども、志願者の数が去年より増えているそうで、 57万5967人の受験生がセンター試験を受けたということでございます。今日ね、地理公民、国語、外国語、そして明日が理系科目の理科と数学が行われるということですが、新潟県の方ではですね、開始時間の1時間の繰り下げがあったそうでございますけれども、これセンター試験の日によく天気が悪いというふうに言われますけれども、本当にそうなのかということでですね、これ調べた方がいたそうで、ちょっとその話をしたいなと思うんですが、センター試験1990年から2012年の23年間、まあ、2日間ありますから計46回の天気予報を調べた方がいたそうで、その結果をですね、23年間のうちに雪が降った回数は5回だったそうで、まあ、確率的に言うとだいたい 20% ぐらいの確率で、あ、ごめんなさい、これ東京の天気です。東京の天気で、23年間のセンター試験の中で5回雪が降りましたよと。ただですね、1月の東京の平均の1ヶ月間での雪が降る日数が 2.8 日だということで、やはりセンター試験の日は雪が降るというのは正しいというデータが出ているそうでございます。ちなみに23年間のうち12年で、雨か雪が降ったということで、まあ、センター試験の日に絶対雪が降るというのはかなり拡大解釈なのかもしれませんけれども、まあ、とりあえず天気が悪いというのは一つ言えるというふうでございましたね。いや、さすがにね、この1月の時期ってそんなに天気崩れないですけれども、やっぱり今年も、今最強寒波というふうに言われておりますけれども、この1月の 2,3 週というのはですね、どうしてもこの寒波が来る時期なんですかね、この秋雨前線とかね、なんかここ日本は定期的にこの日にやってくるというのが多いですけれども、もしかしたらこのセンター試験の日もですね、もしかしたらこの晴れが起こりづらいと、天気が崩れるという日なのかもしれませんね。ちなみに僕は京都の方で学生団体に入ってまして、その学生団体が10月の2週目に大きなお祭りをやるというのが、その10月の2週目の日曜日にお祭りをやるのに向けて1年間準備をする学生団体なんですけれども、その10月の2週目の日曜日は1年間で一番晴れやすいという日だそうでございまして、多分あるんでしょうね、日本の何かしらあるのかもしれません。でもね、このセンター試験の日にね、やっぱりこう、まあ、気持ちを落ち着かせてね行きたいと思いますし、先ほどこの、資料を読みましたけれども、この前乗りしてる子とかもですね、多分落ち着かないと思うんですよね、前の日に会場のホテルで泊まるっていうのはね、なんかいつものベッドとかで寝たいじゃないですか、やっぱ布団とかでね。なんでこの前日から入るっていうのはやっぱりちょっとしたリズムがね崩れると受験生ってやっぱり験を担いでたりとかするので、なんかそういうとこ苦しいのかなと思うのでね、天気は良くなったらいいのになぁと思ってるんですけどね、なんか毎年恒例のような感じになってきてますけれどもね、来年はどうなんですかね。ちょっと来年の話をしたらまた鬼が笑うなんていう風に言いますけれども、でも天気を見てますと、また明日の方がまたひどいんじゃないかという予報も出ておりましてね、文系の子は今日で終わるんですよね、センター試験って今ね。で、明日が理数科目ということで、まあ、文系の子は今日で終わりますけれども、まあ、理系の子はまた明日もセンター試験があるということで、なんとか明日までね、いい天気でセンター試験が行われるといいなというふうに思いますけれども、まあ、今聞いている人でね、センター試験を受ける世代の人はいないと思いますけれども、まあ、受けた身としてはもう、まあ、大学入っちゃったら入っちゃったらね、そんなセンター試験の話題なんて出ませんからね、もういい点取ったやつは自慢できますけど、別に悪い点取ったからといってうわ何点だったっていうのが大学入って別にバカにされるわけでもないですし、もう入っちゃったもん勝ちなんで、まあ、いい点取ったら大学入って最初の会話で日本史94だったよとか言えますけど、別にまあ一つの指標でしかないのかなと思いますし、本当にセンター試験で、悪い点取ったからといって人生が終わるなんていうことはね、もう本当にないなと僕は思いますんでね、もうただ点よりもまあ、そこまで頑張ってこれたかどうかの方が大事かなと。僕もセンター試験とか受けましたけれども、後悔するのは点数じゃなくて、あ、そこまでにもうちょい頑張っとけばよかったなという過程の方がね後悔するかなと思いますんで、点数じゃなくて 今までやってきた自分に自信を持てるようにね、試験の日まで頑張ってほしいなと思います。まだ次第受験とかはね残ってると思いますので、点数よりも頑張ってきた自分を誇れるようなそんな、受験生活をみんな送ってもらえたらなというふうに思っております。さあ、それではですね2曲目をお届けしたいと思います。僕はね20歳なんですけども、渋めの曲が大好きなんですよね。90年代80年代が大好きということで、広瀬香美でゲレンデが溶けるほど恋したい、お届けしたいと思います。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに、地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。マイズルラポールで検索。
ここまでのお時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りしました。広瀬香美でゲレンデが溶けるほど恋したい、お届けいたしました。この番組はですね、東舞鶴にありますショッピングセンターラポールセントラルコート1階にあります FM 舞鶴のサテライトスタジオからお送りしております。そして本日はですね、京都市内から、姉妹局ラジオミックス京都から、龍谷大学2回生の宮耕作が番組をお届けしております。さてですね、ここで舞鶴で開催されます素敵なイベントのご紹介をさせていただきたいと思います。平成29年、2週間後ですかね、1月29日日曜日に開催されます健康ウォーキング講座のご紹介をさせていただきたいと思います。この健康ウォーキング講座なんですけれども、対象がですね、20代から40代の男性とそのご家族ということで、生活習慣病、肥満、痛風、突然死、将来の健康不安を抱えるお父さんを家族みんなでサポートしませんかということで、この、お父さんですね、日々、将来どうなるのかなとみんなで不安で思ってませんかと、そんなお父さんをですね家族みんなで、健康になってサポートしませんかというイベントでございます。副題がね、家族でサポート、パパの元気ということで、このお父さんだけじゃなくてですね、この一家で楽しもうよと、一家でウォーキングを通じて健康になろうという、そんなイベントとなっております。1月29日に開催なんですけれども、内容としましてはですね、体力作りに効果的な歩き方やノルディックウォーキングの実習、それからペアエクササイズなどという風になっておりまして、お散歩以上ランニング未満という風に書いてありまして、僕もですねこの前テレビで見たことがあるんですけれども、その健康になるためにですね、こう皆さん運動というかですね、例えばマラソンがブームになったりとか、今ものすごい運動ブームだと思うんですけれども、こうランニングとかですね、特に冬の朝のランニングとかはですね、かえって危険だというふうにも言われているみたいで、このランニングよりはですね、息が少し上がるぐらい、ギリギリこう会話ができるぐらいの早歩きをするのが実は健康には一番いいそうでございまして、それがですねこのノルディックウォーキングだと思うんですけどね、このお散歩以上ランニング未満ということで、なんでこのあまりに強すぎる運動っていうのは逆にこう体にとっては負荷ということで、もう本当に原点に立ち返ってウォーキングというものが一番実は健康にいいんですよというのをね、テレビで僕は見たばっかなので、この資料を見させていただいて、おお今ドンピシャリだなというふうに思ったんですけれども、参加費の方がですね、一家族につき1000円となっております。でですね、このお子さんを預けることができる託児というサービスがございまして、お子様お一人につき500円でこの託児サービスを受けることができるというふうになっております。ただこの託児を、ね、ご利用する際には、事前の申し込みが必要ということになっております。一家族につきですね2名分のこの運動用具の用意があるということでですね、2名参加に、他はちょっと見ておこうかなという感じになると思いますけれども、 場所がですね、マナエ商店街の中にあります西市民プラザの展示室、集合室での開催となっております。僕もですね、20歳になりまして、全く大学生になりまして、運動をしなくなりましてね、もう本当に20代からと書いてあるんで、僕も参加したくらいなんですけどね、もう本当に飲み会とかが増えて、もうお酒は飲むし、ご飯は食べるし、で運動しないしということで、高校までね結構運動してたんですけども、ちょっと大学入りましてね、みるみると体重の方が増えておりまして、僕もこの健康ウォーキング講座に参加したいなというふうに思うぐらいなんですけれども、改めてですね、日時の方が来週、再来週ですね、1月29日の日曜日、午後1時15分から午後4時半までとなっております。会場が西市民プラザにあります、西市民プラザ内の展示室、集合室と集会室ですね、ごめんなさい、集会室となっております。商店街歩くんですか、会場に商店街が入っておりますので、実習ということでですね、この商店街をウォーキングする、いいですね、商店街歩くというのもまたいいですけれども、で対象がですね、20代から40代の男性とそのご家族、小学生以上というふうになっております。定員が先着18家族で、1家族につき2名分の道具の貸し出しがございます。参加費は1家族につき1000円、託児サービスがございます。1人500円で託児をしていただけるということですが、このサービスを利用する際には予約が必要となりますのでご注意ください。申し込み方法ですけれども、参加申し込み書がございますので、そちらに必要事項を記入して、ファックス、メールにて舞鶴市企画制作課の方に提出をしてください。締め切りが1月16日、あさってですね、月曜日の夕方5時必着となっております。健康ウォーキング講座、健康の健に講がの幸せですね、幸せという字を書いて健康でございます。健康ウォーキング講座でございます。チラシおよび参加申し込み書、ホームページから、ダウンロードできるというふうになっておりますので、気になった方はぜひホームページも覗いてみてください。ということで、再来週行われます健康ウォーキング講座、ご紹介させていただきました。さあ、ということでですね、今日は雪の曲中心におかけしております。3曲目はですね、キロロで冬の歌を聴いていただきたいと思います。キロロで冬の歌をお届けいたしました。ラポール、東舞鶴にありますショッピングセンターラポール1階のサテライトスタジオより、FM 舞鶴さんの姉妹局になりますラジオミックス京都から出張放送で、龍谷大学2回生の宮古大作が7校ウィークエンドプラス生放送でお届けしております。さあ、僕がですね、何者なのかというふうに思う方もまだまだいると思うんですけれども、改めまして、ラジオミックス京都という放送局がですね、この FM 舞鶴さんと姉妹局で京都市の北区にあるんですけれども、そのラジオミックス京都という放送局で毎週夕方のですね、月曜日の夕方5時からスプラッシュミックス京都という番組を、担当している宮工作というものなんですけれども、実はですね、僕がこの担当している番組の中でですね、冬のシーズンの間ずっと京都市内のイルミネーションの情報をご紹介するというコーナーがありまして、ちっちゃいスタジオの中でですね、一人寂しく男一人でイルミネーションの情報を刻々とお届けしてきたんですけれども、せっかくなんでね、今日は舞鶴に来ているということで、丹後地方で何かいいイルミネーションないかなというふうに思ったらございました。西日本最大級の道の駅と呼ばれます丹後王国食の都という場所があるんですけれども、そこで現在ですね、なんとイルミネーションが開催されているそうでございます。北近畿最大のイルミネーションということで、 LED 電球100万球を使ったイルミネーションが開催されております。テーマが天空遊歩道スターダストファンタジーをあなたにということで、銀河、流れ星、星空、天の川、そして七姫、以上の5つのですね、大きな、テーマをもとに、イルミネーションが展開されているということでございます。そしてですね、この入ってすぐにですね、海のファンタジック街道というのがあるんですけども、一番の見どころなのが、長さ35メートル、幅4メートル、高さ 4.5 メートル、北近畿最大の光のトンネルが あるということでございまして、僕も去年ですかね、たまたま菜花の里という三重県のイルミネーションがすごく綺麗なところに行ったんですけれども、そこの光のトンネル見たんですけども、やっぱすごいですね。光のトンネルというのはもうそこだけね、お昼なんですよ。もう光の量がもう夜なのに、ここ昼会というぐらいですね、光っておりましてですね、だからね、光のトンネルって皆さん死ぬまでに人生一度は通った方がね、あの経験はねなかなかないですね。水族館でよくね、トンネルになってて魚さんが見れるなんていうのありますけども、イメージとしてはあれに近いものがあります。なんかもうどこ見渡しても光だっていう感じでね、光のトンネルってねすごいいいと思いましたけれどもね。先ほどもご紹介しましたけれども、銀河流れ星、星空、天の川、七姫ということで、この5つをね、テーマにしておりまして、いろんなものがありまして、こう建物にですね、こう縁取りをしてイルミネーションをしているようなものもあれば、もう自然に生えているね、木にこうイルミネーションをくくりつけてというものもあって、なんでこの人工的なまた建物にイルミネーションがあるものと、またこの自然の木とかにね、光が灯ってるのってまた空気が違うので、もう一つの場所でいろんな、イルミネーション表情を見ることができるというのが一つのテーマかなと、僕の魅力かなというふうに思っております。それからメモリアルハートというですね、この、カップルにはですね、もううってつけの、ですね、撮影スポットもあるということでですね、ぜひぜひご家族ご友人それからカップルでですね、この丹後王国食の都に足を運んでいただければと思います。場所がですね、公共交通機関ですと、網野駅からですね、丹海バスで約30分、それから、お車ですと京丹後大宮インターチェンジから約20分ということでございます。西日本最大級の道の駅で、北近畿最大のイルミネーションということで、開催期間が長いですよ。3月14日まで、ホワイトデーまでの開催となっております。火曜日がお休みとなっておりまして、入場は無料となっております。夕方の4時から午後の9時夜の9時まで、点灯しているということでございますので、100万球のイルミネーションをね、皆さん楽しんでいただければと思います。すごいですよ、やっぱイルミネーション。僕もいろんなところを放送で紹介するためにいろんなホームページとか見ましたけども、すごいですね。やっぱ数もそうですけれども、このイルミネーションを作る方のこだわりというのもね、見ていただいていければなと思います。本当に狙ったかのようにね、こう次ここがついて、次向こうのがついて、もっと向こうのが順番で光が灯ったり消えたりするっていう演出があったりするところもあって、本当にイルミネーションを作ってる方すごいなと思いながら、僕はイルミネーションをね、見て、なんかそんな裏方的な視点では僕は見てしまいましたけれども、皆さんね、この100万球のイルミネーションに酔いしれてみてはいかがでしょうか。丹後王国食の都イルミネーションご紹介させていただきました。さあそれではですね、4曲目おかけしたいと思います。ズーでチューチュートレイン。ズーでチューチュートレインをお届けいたしました。まずはね、外出しないということがやはり一番というふうに言われておりますけれども、何か、外出する際がございましたらですね、十分注意していただいて、僕も名古屋出身なんでね、全く雪に慣れてなくて、もう本当にここに歩いてくるまでにもちょっと何回もこけそうになったんですけれども、本当に歩くのにも警戒、そして車の運転にも警戒ということでですね、もう本当に皆さん雪に、ね、警戒をしていただければというふうに思います。ちょっとね、怪我をしてしまっては元も子もないですからね、はい、もう懐かしいですね、雪が降って、楽しいと言っていたことが本当に懐かしくてですね、雪が降ってうわーと思ったらちょっと年取ったなというふうに思いますけれども、さて番組の方も間もなくエンディングの方が近づいてきましたけれども、京都からせっかく僕はやってきたのでね、これだけ言わせていただきたいと思います。舞鶴の方の皆さん、ぜひ京都市内にもお越しいただければというふうに思っております。実は今年2017年、京都駅の駅ビルがですね20周年ということで、もうさまざまなイベントが開催されると、来年の3月まで、京都駅ビルでは週末いろんなイベントが開催されております。それから大きな観光地だけではなくてですね、本当に細い路地1本入っていただいたら面白い店、美味しいカフェ、 それからあこんな料理出す店があるんだってね、いろんなとこありますんで、ぜひぜひ京都市内にも足を運んでいただければ嬉しいなというふうに思っております。そしてですね、この京都に行く際にはぜひ電車でということで、僕の大好きな電車の話をさせていただきたいんですけれども、まあ、この京都舞鶴ですね、舞鶴から京都市内まではですね、舞鶴号という特急電車が出ているんですけれども、丹鉄ですね、丹鉄が運行しているこの特急電車が丹後の海というものに全部リニューアルされまして、おしゃれな特急電車になっております。福知山さんのヒノキ、丹後ちりめんの枕カバー、それからカーテンがすだれになっていたりとですね、海の京都、森の京都の魅力満載の特急電車が東舞鶴から直通1本で京都市内まで走っておりますので、ぜひぜひ京都市内に遊びに来る際は公共交通機関で皆さんも足を運んでいただければというふうに思っております。さあエンディングでございます。東舞鶴にありますショッピングセンターラポール、サテライトスタジオ FM 舞鶴のサテライトスタジオから、ラジオミックス京都の都大阪がお届けしてまいりました。皆さん雪には十分ご注意ください。寒いので体調管理にもぜひ注意をしていただきたいと思います。それでは49分間お付き合いいただきましてありがとうございました。さようなら。